キリストの天の務めと協力し、人々を牧養して、キリストの体を建造することの使徒パウロの模範。アウトライン1、パウロは、キリストの天の務めと協力し、人々を牧養して、キリストの体を建造することの模範でした。ピリピ3章17節、兄弟たちよ、共に私に習うものになりなさい。また、あなた方が私たちを模範としているのと同じような歩みをする人たちに注意深く目を留めなさい。第2テサロニケ3章9節。それは私たちにその権利がないからではありません。あなた方が私たちに習うようにと、私たちがあなた方に自分自身を模範として提供するためです。エペソ4章16節、この方から体全体はその豊富な供給のあらゆる節々を通して、またそれぞれの部分の度量に応じた活動を通して、結合され、組み合わされ、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。2、人たちは彼らの広めた喜ばしい訪れの模範でした。私たちがあなた方の間であなた方のためにどのようなものであったかはあなた方がよく知っている通りです。A、紹介の中で最も重要なものは人です。人が方法であり、人が主の働きです。あなたが何であるかがあなたが何を行うかです。ヨハネ6章57節、生ける父が私を使わされ、私が父のゆえに生きているように、私を食べる者も私のゆえに生きる。マタイ12章33節、木を良いとするなら、その実も良いとし、木を腐ったものとするなら、その実も腐ったものとしなさい。木はその実によって知られるのである。B、私たちは人たちの模範に従い、働きよりも命に注意を払う必要があります。ヨハネ12章24節、誠に誠に私はあなた方に言う、一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それは一粒のままである。しかしそれが死んだなら、多くの実を結ぶ。第2コリント4章12節、こうして死は私たちの中で働き、命はあなた方の中で働くのです。ローマ書3、パウロは信者たちの模範でした。彼はキリストの体の建造のために、霊の中でキリストを生き、キリストをその霊として供給しました。第1テモテ1章16節、しかし私が憐れみを受けたのは、罪人の頭である私において、イエス・キリストが彼の辛抱強さの限りを展覧して、これから彼を信じて永遠の命へと至る人たちへの模範とするためです。A、主はパウロに現れて、パウロが主を見たことと、主がパウロに表そうとしていることについて、パウロを奉仕者、証人としました。使徒行伝1章8節、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムにおいても、ユダヤ全土とサマリアにおいても、また地の果てまでも私の証人となる。23章11節、ところがその夜、主はパウロのそばに立って言われた。勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私について重々しく証ししたのと同じように、ローマでも証ししなければならないからだ。B、パウロはキリストをすべてとしました。すなわち彼の生活模範目標秘訣としました。ピリピ1章20節、そこで私の切なる期待と希望は、私がどんなことにも恥じることなく、かえっていつものようにあらゆることで大胆になって、生きるにも死ぬにも、今なおキリストが私の体において大きく表現されることです。3章13節、兄弟たちよ、私はまだ自分自身捕らえたとは思っていません。ただ一つのこと、すなわち後ろにあるものを忘れて、前にあるものに向かって体を伸ばしつつ、14節、キリストイエスの中で 私を上に召してくださった神の賞を得るために、目標に向かって追い求めています。4章11節、私はどんな境遇でも満ち足りることを学んだからです。12節、私は癒しくなる道を知り、また豊かになる道も知っています。あらゆることにおいて、また一切の事柄において、私は吐くことにも、飢えることにも、豊かであることにも、乏しくあることにも、秘訣を学びました。C、パウロは霊によって生き、霊によって歩き、その霊へと巻き、その霊を供給して、自分の霊の中で生活し、奉仕する霊の人となりました。ガラテヤ5章16節、しかし私は言います、霊によって歩きなさい。そうすればあなた方は決して肉の欲を満たすことはありません。第2コリント3章6節、神はまた私たちを新しい契約の奉仕者として資格づけてくださいました。それは文字ではなく、霊の奉仕者です。なぜなら文字は人を殺しますが、その霊は人に命を与えるからです。D、パウロは新契約の務めの中で、すなわちその霊の務め、義とする務め、和解の務めの中で神を注入され、神を輝かし出しました。第2コリント3章18節、しかし私たちは皆、主の栄光を覆いのない顔を持って、鏡のように見つめ、そして反映して、栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。5章20節、ですから私たちはキリストのために大してあり、いわば神が私たちを通してあなた方に混成しておられるのです。私たちはキリストに代わってあなた方に懇願します。神に和解させられなさい。E、パウロが生活しすべてのことを行ったのは体の中で体を通して体のためでした。第2コリント12章14節、子供は親のために蓄える必要はなく、親が子供のために蓄えるべきです。15節、しかし私はあなた方の魂のために大いに喜んで費やし、自分自身を使い尽くしましょう。エペソ4章12節、それは生徒たちを成就して、その務めの働きへと、キリストの体の建造へと至らせるためであり、ローマ数字4、人を牧養し、人を育み、養う最上の方法は、彼らに正しい模範を与えることです。パウロは自分自身がキリストを生きることによって、彼の霊の子供たちを養いました。A、人たちは福音を述べ伝えただけでなく、福音を生きました。彼らが福音を供給したのは、言葉だけによったのではなく、神の力を展覧する生活、すなわち聖霊の中にある、信仰の確信の中にある生活によってでもありました。第一テサロニケ1章5節、なぜなら私たちの福音があなた方のところへ伝えられていったのは、言葉だけによったのではなく、力と聖霊と大いなる確信とにもよったからです。私たちがあなた方の間で、あなた方のためにどのようなものであったかは、あなた方がよく知っている通りです。B、テサロニケの生徒たちは、使徒たちに習うものとなりました。このことは彼らを導いて主に従わせ、主を彼らの模範とさせ、こうして彼らを他のすべての信者の模範とならせました。第一テサロニケ1章6節、そしてあなた方は大きな患難の中で、聖霊の喜びをもって言葉を受け入れ、私たちにも主にも習うものとなり、7節、マケドニアとアカヤにおいて、信じる者すべての模範となりました。C、使徒パウロは使徒たちが信者たちのところへ入っていたことを繰り返し強調しました。これが示していることは、福音を初信者たちの中へと、注入することにおいて、使徒たちの生活様式が大きな役割を果たしたということです。第一テサロニケ1章9節。なぜなら、彼ら自身が私たちのことを言い広めているからです。すなわち、私たちがどのようにあなた方のところへ入っていったのか、 またあなた方がどのように偶像から神に向きを変えて生ける誠の神に仕えるようになったのか。
シーンの1、人たちは苦闘しながら神の大胆さの中でテサロニケ人に福音を語っていました。第一テサロニケ2章2節、あなた方が承知している通り、私たちは以前ピリピで苦しめられ恥ずかしめられたのですが、私たちの神によって大胆になり、激しい苦闘のうちに神の福音をあなた方に語りました。2、人たちには欺き汚れ悪知恵がありませんでした。第一テサロニケ2章3節、私たちの勧めは欺きや汚れから出たのではなく、悪知恵によるのでもありません。3、人たちはまず神によってテストされ、よしと認められ、それから神によって福音を託されました。このゆえに彼らの語りかけ、福音の述べ伝えは自分自身から出て人を喜ばせるものではなく、神から出て神を喜ばせるものでした。神は絶えず彼らの心を吟味し、調べテストしました。第一テサロニケ2章4節、むしろ私たちは神によってよしと認められ、福音を託されたものなので、人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心を吟味される神を喜ばせようとして語るのです。4、人たちは決して捏来の言葉を使ったこともなく、口実を設けて貪ったこともありませんでした。第一テサロニケ2章5節、なぜならあなた方が知っている通り、私たちはどんな時にも捏来の言葉を使ったこともないし、口実を設けて貪ったこともないからです。神がその証人です。スモール A、 口実を設けて貪ることは、神の言葉を売り物にしたり、神の言葉に混ぜ物をしたりすることです。第2コリント2章17節、私たちは多くの者のように利益のために神の言葉に混ぜ物をするようなことをしないで、むしろ誠実な者として、また神からの者として、神の御前でキリストにあって神の言葉を語っているのです。スモール B、 それはまた利得のために経験を装うことでもあります。第一テモテ6章5節、思いの中で腐敗し、真理を失い、経験を利得の手段と思い込んでいる者たちの間に絶え間のない論争が生じるのです。5、人たちは人からの栄誉を求めませんでした。第一テサロニケ2章6節、私たちはキリストの使徒として権威を行使することができたのですが、人からの栄誉をあなた方からも他の人からも求めることはしませんでした。スモール A、 人からの栄誉を求めることは、あらゆるキリストの働き人にとって真の誘惑です。多くの人がこの事柄によって食い尽くされ、ダメにされていきました。スモール B、 ルシファーは栄誉を求めたために神の内敵サタンになりました。人からの栄誉を求める者はすべてサタンに従うものです。エゼキエル28章17節、あなたの心は自分の美しさのゆえに持ち上げられ、あなたは自分の輝きのために知恵を腐敗させた。私はあなたを地に投げ、王たちの前に置いて、彼らがあなたを晒し者にした。スモール C、 どれだけ私たちが主によって用いられるか、 どれだけ長く私たちの有用性が続くかは、私たちが人からの栄誉を求めるかどうかにかかっています。ヨハネ7章17節、誰でも彼の御心を決意して行おうとするなら、その教えについて、それが神からのものか、私が自分から語っているのかを知るであろう。第二コリント4章5節、というのは、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、キリストイエスを主と述べ伝え、また私たち自身がイエスのためのあなた方の奴隷であることを述べ伝えるからです。C の6、使徒たちはキリストの使徒として自分の権威や威厳を行使しませんでした。スモール A、クリスチャンの働きにおいて権威、威厳、権利を主張することはその働きを破壊します。主イエスは地上にいたとき、ご自分の威厳を放棄しました。使徒も自分の権利を用いようとしませんでした。第一コリント9章12節、もし他の人があなた方に対してこの権利に預かっているとしたら、私たちはなおさらそうではありませんか。しかし私たちはこの権利を用いませんでした。かえってキリストの福音に少しの妨げにもならないようにと、すべての事柄を耐え忍んでいます。スモール B、 私たちはこの模範に従うなら、キリストの体の中の致命的な病原菌を、すなわち地位を求める病原菌を殺すでしょう。マタイ20章28節、それは人の子が来たのも、使えられるためではなく、使えるためであって、多くの人の贖いの代価として、自分の命を与えるためであるのと同じである。7、人たちは養う母が自分の子供たちを育み、親しく思うように、信者たちを育み、親しく思いました。第一テサロニケ2章7節、むしろ私たちはあなた方の間で養う母が自分の子供たちを育むようにしました。8節、このようにあなた方を親しく思っていたので、私たちはあなた方に神の福音だけでなく、自分の命までも大いに喜んで分け与えようとしたのです。それはあなた方が私たちにとって愛するものとなったからです。9節、兄弟たちよ、あなた方は私たちのロープと真紅を覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも重荷を負わせないようにと、夜も昼も働きながら、あなた方に神の福音を述べ伝えたのでした。スモール A、 人々を育むとは、人々を幸いにし、人々を慰め、またあなたが彼らにとって喜ばしく、あらゆることにおいて、あらゆる点において、容易にあなたと接触することができると彼らに感じさせることです。スモール B、私たちの天然の人生において人々を育むことは真のものではありません。私たちは魅了する要因としての復活の実際としての主の臨在をもって人々を育まなければなりません。スモール C、 育むことは養うことを含んでいます。人々を養うことは三つの時期の満ち満ちた務めにおけるすべてを含むキリストをもって彼らを養うことです。8、人たちは神の福音をテサロニケ人に分け与えただけではありませんでした。 彼らは自分自身の命、魂も分け与えました。スモール A、清くて正しい生活をし、初心者たちに自分の魂までも与えることによって、彼らを愛することが福音を彼らに注入するための必要条件です。スモール B、パウロは自分の持っているものだけでなく、自分自身、自分の存在そのものも生徒たちのために喜んで費やしました。第2コリント12章15節。しかし私はあなた方の魂のために大いに喜んで費やし、自分自身を使い尽くしましょう。私はあなた方を溢れるばかりに愛すれば愛するほど、ますます愛されなくなるのでしょうか。9。人たちは自分自身を父親と考えました。そして、信者たちに神にふさわしく歩き、自分たちを神の王国に入らせる、また神の栄光の中にもたらす歩みを持つようにと進めました。スモール A、信者たちは偶像礼拝者としてサタンの王国の中にいました。スモール B、今や彼らはキリストの中での救いを通して召されました。彼らはまた神の王国の中へと信じました。神の王国は彼らが神聖な支配の下で神の栄光の中へと入りという望みを持って神を礼拝し享受することができる領域です。
経験1、新人を牧養するために正しい人となり模範となることを学ぶ。私たちは物事を正しく行うことを学ぶ以上に正しい人になることを学ばなければなりません。ことが正しくなされても人が正しくなければ無意味です。人としてあなたであることを超えて神に仕えることはできません。ハドソン・テイラーは連合と交流という本の中で、私たちが何であるかは私たちが何を行うか以上に重要であると言っています。この言葉は私に深い印象を残しました。私たちは兄弟姉妹をどのように正しく助けるかを知るべきです。神が顧みられることはあなたが神に触れられたかどうかです。もしあなたが短気のことで対処されたなら他の人の短気のことで助けることができます。もしあなたが服装のことで対処されているなら他の人の服装のことで助けることができます。紹介はこの世の社会ではありません。紹介は体です。体は命の事柄です。私たちの態度は、すべての人は弱いが自分は弱くないというものであるかもしれません。私たちは自分は強いものであるという感覚を持っているかもしれません。コリント人への第一の手紙第9章22節でパウロは言いました。弱い人には弱くなりました。弱い人を得るためです。これは私たちが弱い人の水準にまで降りてくるべきであることを意味します。病んでいる人に対しては病んでいる人の水準にまで降りていきます。これが訪問することによって人を牧養する方法です。パウロはまた、誰かがつまずいているのに私自身が燃えないで折れましょうかと言いました。これはすべての堕落した人のつまずきの原因に対して悲しみと憤りで燃えることです。これは神の群れを顧みる良い牧者としてのパウロの模範を見せています。テサロニケ人への第一の手紙第2章1節から12節は、私たちが新しい信者たちに対する模範としてどのように振る舞うべきかを見せています。正しい模範となるために私たちは動機において特に金銭に関して純粋である必要があります。これらの説に書かれていることの多くは金銭、貪欲、むさぼりに関してです。もし私たちが金銭について純粋でないなら、もしそれについて誠実、正直、真実でないなら、神の言葉を売り物にしたり、それに混ぜ物をしたりする人たちの中にいるかもしれません。 さらにこの動機が私たちにへつらいの言葉を使わせ、むさぼりのための口実を設けさせるかもしれません。すべては厳粛な事柄です。ですから私たちが若い生徒たちに対して正しい模範であろうとするなら、私たちのむさぼりは対処され、また金銭の事柄は私たちの足の下になければなりません。私たちは決してへつらいの言葉を語るべきではなく、決してどんな口実も設けるべきではなく、決して自分自身の栄誉を求めるべきではありません。さらに私たちは人を喜ばせようとするのではなく、最善を尽くして神を喜ばせるべきです。そうすれば他の信者たちは良い模範を持って従うでしょう。在職青年編。在職青年であるあなたは、仕事の技能を学ぶだけでなく、正しい人であることを学んでください。単に技能を学ぶだけでは、あなたは決して成功しないでしょう。ある人は技能や能力において傑出していますが、性格が不安定で人との信頼関係を構築することが難しいです。普段は特に大きな問題はなさそうでも、何か困難や問題が起こると直ちに不安定になり、孤立しがちになります。これは人の内側の深いところに、高ぶり、個人主義、金銭愛、貪欲、むさぼりなどがあり、それらが対処されていないので、その人自身を食い尽くしてしまっているからです。主にある在職青年として、あなたは会社においても、紹介の奉仕においても、正しい人であることを学んでください。迷った時に、このことは義を実行することかどうかを自分自身に尋ねる必要があります。義を実行することが困難を伴っても、義を実行せず不義を実行するなら、そのことをあなたの周りの人は知るようになり、あなたを決して心から尊敬しないでしょう。あなたは主の中で、主と共に、主のために、In the Lord, with the Lord, for the Lord、正しいことを語り、正しいことを実行し、神を恐れ、神を喜ばせるという志を持ってください。このためにあなたは、あなたの内側の消極的なものを告白することを通して対処する必要があります。アーメン。
経験2、養う母のように愛情を込めて信心を優しく育む。第一テサロニケ2章7節。むしろ私たちはあなた方の間で養う母が自分の子供たちを育むように優しくしました。このようにあなた方を親しく思っていたので、私たちはあなた方に神の福音だけでなく、自分の命までも大いに喜んで分け与えようとしたのです。それはあなた方が私たちにとって愛するものとなったからです。パウロは兄弟でしたが、自分自身を養う母と考えました。確かに彼には地位、威厳、権威という考えはありませんでした。養う母であるという考えは、威厳や地位の考えと大いに異なっています。養う母に何の地位があるでしょうか？何の階級、威厳、権威が彼女にあるでしょうか？彼女の威厳は自分の子供たちを養い育み、優しく顧みることにあるのです。育むという言葉は愛らしく極度に優しい言葉です。パウロは自分自身を単に使えるものだけでなく、育むものと考えました。彼は決して信者たちを統制しませんでした。また単に彼らに使えただけでもありません。そうではなく、彼は彼らを育んだのです。彼らに対する彼の心遣いは優しさに満ちていました。八節の、親しく思うという言葉は、養う母が自分の養い育む子供に愛情を込めて心を配るように、愛情を込めて好むこと、愛情を込めて熱望することを示します。これは使徒たちが新しい信者たちに行ったことでした。中高生編。あなたは若い中高生であっても、新人、救われたばかりの人、弱くなった人、福音友人、キリスト教で追い求めている人、最近引っ越してきた人を牧養する負担を持ってください。あなたは自分が弱いので、そんなことをする余裕がないと考えてはいけません。あなたは弱いかもしれませんが、 あなたよりもっと弱い人がいます。あなたは成績が上がらず困っているかもしれませんが、あなたよりもっと勉強のことで行き詰まっている人がいます。上記に示した5種類の新人のために、まず祈ってください。LINE による祈りのグループを形成し、毎日新人のために1分間祈り合ってください。その後、祈りのサポートのもとで、1対1の牧養を実施してください。この牧養についても LINE を用いて、毎日短く養い育みの言葉を送ってください。短いメッセージであれば彼らは毎日読み、それを楽しみにするようになるでしょう。ここでの要点は、短い言葉であることと毎日送ることです。短くなければ新人はそれを読みませんし、私たちもそれを実行することが困難になります。また基本的に毎日でなければ、いつ新人に試みが来て彼らが弱くなってしまうことが起こるかわからないので、実際的な供給とサポートになることができません。これらの牧養の実行において、以下のことが重要です。A、主との個人的で愛情に満ちた親密な交わりを通して、主の愛に触れ、主を熱烈に愛する。B、主を愛し、主から新人を養う委託を受ける。C、神の愛をもって新人を愛し、養う母親のように新人を優しく育み、養う。D、決して権威を振りかざさず、育む母親のように振る舞う。E、多く教えるのではなく、模範となる必要があると認識し、良い模範になるため、内側の消極的なものを対処する。
ヨハネ9章のマイルストーン、宗教の中の盲人の必要、命の視力と命の牧養。ヨハネ9章1節、さてイエスは道を通っておられるとき、生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼に尋ねて言った。ラビ、この人が盲人に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？彼ですか？それとも彼の両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもない。彼がそのように生まれついたのは、神の技が彼において現れるためである。私は世にいる間、世の光である。こう言って、地に椿をして、その椿で泥を作り、その泥を彼の目に塗って、彼に言われた。言って、シロアム、使わされたを意味する、の池で洗いなさい。そこで彼は行って洗い、見えるようになって戻ってきた。近所の人たちや以前彼が乞食であるのを見ていた人たちは、これは座って物乞いをしていたものではないかと言った。ある者はこれはその人だと言った。他の者はそうではない、彼に似ているだけだと言った。彼は私がその本人ですと言った。そこで人々は彼に、それではお前の目はどのようにして開いたのかと言った。彼は答えた。イエスという人が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと言いました。それで行って洗うと見えるようになったのです。人々は彼に、その人はどこにいるかと言った。彼は知りませんと言った。彼らはかつて盲人であった人をパリサイ人のところへ連れて行った。イエスは彼らがその人を追放したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは神の子の中へと信じるか？彼は答えて言った。主よ、それはどなたですか？その方の中へと信じることができますように。イエスは彼に言われた。あなたは彼を見た。あなたと話をしているのがその人である。彼は主よ、信じます。と言ってイエスを礼拝した。盲目は罪と死の問題です。死んでいる人は確かに盲目です。この時代の神、サタンは信じない者たちの思いをくらましてしまい、ですから彼らはキリストの栄光の福音の輝きが彼らを照らして、彼らの目を開き、彼らを暗闇から光へ、サタンの権威から神に立ち返らせる必要があります。弟子たちはイエスに尋ねて言いました。ラビ、この人が盲人に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？彼ですか？それとも彼の両親ですか？この質問はイエスかノーかの事柄であって、知識の木に属し、その結果は死です。しかし、3節での主の答えは、彼らに主ご自身、すなわち命の木である方を示し、その結果は命です。創世記2章で人が創造された後、一 人の前に知識の木と命の木がありました。弟子たちはその盲人が生まれながら盲人であるのは本人が罪を犯したからか、それとも両親が罪を犯したからと考えました。彼らは主に A か B かを答えるように求めました。ところが主は A とも B とも答えず、彼らを神に連れ戻しました。学生生活の中であなたが人、こと、物に直面し対応に迫られる状況に適応してみましょう。時にあなたには2つの選択があります。例えばあなたの就職活動で2つの会社から内定をいただいたとします。あなたがただ単にそれぞれの会社の情報、給料、会社の規模、福利厚生などに従って選択するなら、それは知識に従った決定となります。これらの情報は必要なのですが、選択においてあなたは命である主ご自身に行き、祈りの中で主と交わり、内側の命と平安の感覚に従って決定してください。就職の後の結婚相手の選択についても同様です。神は全知全能で、将来何が起こり、何があなたが義と祝福の道を歩むことを助け、何があなたを神と神の祝福からそらしてしまうのかをご存知です。ですから命である神から得られる内側の命の感覚は、外側だけの知識の感覚よりも優先されるべきです。兄弟の証。私は大阪で中小規模の会社で働いていた時、大阪の大手の会社と神戸の小さな会社からオファーをいただきました。大阪の大手の会社を紹介してくださった人は、この絶好の機会を逃すと二度と大手の会社に行く機会はないでしょうと言って、大手の会社を選択するように勧めてくれました。しかし私が妻である姉妹と共に主の前に来て、祈りの中で神戸の小さな会社について考慮した時、内側に明るさ、勢い、喜びを感じました。結局その感覚に従って神戸の会社に行くことにしました。その小さな会社には3年弱しかいませんでしたが、そこで経験した失敗も成功もその後のために大きな助けとなりました。その後、日本の大手の会社よりもはるかに大きなグローバルカンパニーに転職して、さらに大きな機会を得ることができました。盲目であるとは暗闇の中にいることです。あなたの目の視力はいいかもしれませんが、心の目が盲目になっているかもしれません。あなたは自分がどこから来てどこへ行こうとしているのかわかりません。あるいは自分のことを真実に顧みてくれる人を煩わしく思い離れていく、または離れるべき人についていくことがないでしょうか。これはあなたが盲目であることを示しています。主は世の光であると宣言されました。そして地に椿をして、その椿で泥を作り、その泥を彼の目に塗りました。軟膏のように塗りました。ここでの地の土は人生を示しており、椿は主の口から出るものとして霊であり命である主の言葉を象徴します。主が椿で泥を作ることは、人生とその霊である主の生ける言葉との混ざり合いを象徴します。あなたは御言葉を聞いた後、その御言葉を用いて次のように祈ってください。主イエスよ、あなたは生まれつき盲目の人を愛し、私は世の光であると言われました。そして地に椿をして、その椿で泥を作り、その泥を彼の目に塗りました。椿と土の混ざり合いは、私の人生と主の言葉の混ざり合いを象徴します。心を主に開き、霊を活用して主の言葉を受け入れます。私の人生とあなたの霊が混ざり合ってください。アーメン。泥を目に塗られた、原文は油塗られた後、あなたは主の言葉に従順に従い、シロアムの池で洗わなければなりません。シロアムとは使わされたを意味します。一旦あなたが主を信じ、主の御言葉を受け入れるなら、主はあなたに池へ行くように使わされます。あなたは池に行き、泥を洗い落とすことが求められています。これはバプテスマの水で私たちの古い人生を洗い去ることを象徴します。こういうわけで主は言われます。信じてバプテスマされる者は救われる。誠に誠に私はあなたに言う、人は水と霊から生まれなければ神の王国に入ることはできない。主を信じ受け入れた人は誰でもバプテスマされ、バプテスマの水によって現れるべきです。まとめると次のようになります。第一番目に、土である人は主の口から出る椿を受け入れ、それと混ざり合わされる。 第二番目に土と椿からできた泥によってあなたの心の目が塗られる、または油塗られる。最後に古い自己をバプテスマの水によって葬られ現れる。クリスチャンは毎日古い人が水で現れることを適用すべきである。私たちの体が毎日シャワーを浴びる必要があるように、私たちの内なる存在も毎日霊的に現れる必要がある。その結果、あなたは視力を得、光の中にいるようになる。主の救いである命の視力を得るために、知識に従ってではなく、主の御言葉と主との交わりから来る命の感覚に従順に従う。宗教、ユダヤ教、パリサイ人とは、神を形式的に、あるいは知識に従って礼拝することである。宗教は決して人の盲目を癒すことはできない。宗教は形式的に神を礼拝することを要求するが、命としての神との交わりを要求しない。